This is 令和スタートアップ。この番組は令和新時代を切り開く日本のスタートアップの話題を中心に、馬大好き朝倉悠介と猫大好き森敦子がゆるくお話しいたします。ということで皆さんこんにちは。イニシャルユーザーベースの森です。
こんにちは。アニマルスピリッツの朝倉です。
おはようございます。
おはようございます。
ちょっと間が空きましたかね。
そう、先週ね、僕ら毎回習字で撮ってますけど、
はい、
先週スピックしたのね。
そうですよ、
ね、2週間ぶり
で。私はですね、3月末って弊社は年度末ではないんですけど、多くの企業が大企業中心に3月末が年度末の方多いじゃないですか。
そうですね。
なんかそうすると必然的にそっちになんかこう納期とか合わせる形になって忙しくなるんですけど、例に漏れず先週は割と記憶があんまりないぐらい忙しかったんで、ね、お忙しくて。
忙しいよね。
はい、過ごしておりました。
僕も忙しかったです先週は。
あ、そうなんですね、バタバタ、
バタバタです。
あ、髪切られましたね。
髪2週間以内で切ってたかもしれないね、ひょっとしたら。
そうですよね。短くなっている。
そうかもしれない。
はい、皆さんにはちょっとご覧いただけないんですけど、朝倉さん髪を切っております。
はい、髪を切りました。
はい、で今日はですね、もうニュースいっちゃおうかな。
はい。
これはね、触れないといけないよっていうニュースがありましたよ。ちょっと日付が結構経ってるんですけど。
どうぞ。
3月19日
ドン。結構前だね、
はい、何があったと思いますか。超ビッグニュース。
3月19日、
日本のビッグニュースです。
あ、わかんねえ。
利上げ、利上げ。
あ、
利上げビッグニュースでしょ。
あ、確かにね。
これを触れていきます。
はい、
皆さん、3月19日に日本銀行が利上げを決めました。
はい、
パチパチなのかわかんないです。
何で盛り上がってんの。
17年ぶりですよ。
まあすごいね。
17年っていうとさ、ね、今のね、高校生とかはさ、マイナス金利しか知らないってことなんですよ。
いやー、そうそうそう、生まれてこの方ね、インフレっていうことを、いや僕も経験してないもん、物心ついていこうさ、インフレっていうものを。
あー、
森さんもでしょ。
はい、
うん、
すごいよこれね。2007年以来金融緩和が続いているんですが、この利上げっていうので、逆ですよね、金融引き締めに入っていくというふうに、思われています。でここからはですね、ヘイニューズピックスで3分でわかる今更聞けない日銀マイナス金利解除の意味っていう記事がありまして、これが非常にわかりやすかったので、これを読んで私は今知ったかしている状態です。
はい。
で、この金融引き締めになると何が起こるのかっていう話なんですが、
引き締めの方、
あ、そうそうそう、金融引き締めに変わっていくじゃないですか。
ん、
変わると
これから金融緩和、あ、そうね、引き締め、そうだね、はい、おっしゃる、
引き締め緩和してたから、
はい、そうですね、はい。
でそれで何が起こるかっていうと、円の価値っていうのは基本的には円高になるんですよ。
うん、
円の価値が上がる方向です。円高圧力に触れて円の価値は、上がると。で物の価値はどうなるかっていうと、インフレ抑制に触れて物の価値は下がるという方向に働いていきます。
うん、
で上田さんですよね、今上田総裁が、記者会見されたんですよね。その時に、今回こういうことしていきますよっていうので、発表されていたのが、5テーマぐらいざっくり分けられるんですが、これまでやられてきた異次元の金融緩和は、でポイントは今回ドラスティックに何かがポコンって変わるわけじゃないよっていうのが、ポイントだと思いました。
はい。
でそれは何でかっていうと、これまで行われてた異次元の金融緩和っていうのは当面緩和的に、やりますと。で日銀による国債購入はこれまでと同じ程度で継続で、イールドカーブコントロール、これもう急なカタカナが出てますけれども、あれ要はこれ長期金利に上限を設けてたんですよね。これは終了します。なんで、市場に任せるよっていう形になっていきます。で、マイナス金利、なんか金利がないっていうのちょっと変な感じですけど、マイナス金利はどうなるかっていうと、これもバカーンって上がるわけじゃなくて、0.0 から 0.1% 程度っていう形で、要は金利のある世界に、 ちょっと緩く戻しますっていう感じになるそうです。
はい、
であと最後が日銀が、ETF やリートを購入してたんですけれども、これも終了という形になります。だからこうドクンと何が変わるわけではなくて、まあ、緩やかに、ちょっとギアチェンジをしますよっていう感じになるんじゃないかと思っています。で今回この、利上げが、の決め手というのがですね、大企業の賃上げだそうです。そう3月そのこれ3月15日だったと思うんですけど、その4日前の3月15日に、連合が発表した春闘の第1回集計括弧主要企業で賃上げ率がプラス 5.28 と33年ぶりの高水準となったことがきっかけだというふうに言われております。で上田総裁は、今回の措置を受けて預金金利とか貸し出し金利が、まあ、大幅に上昇するとは見ておりませんというふうにおっしゃっております。こんな感じ、ざっくり。詳しくはですね、さっき言った3分でわかる今更聞けない日銀マイナス金利解除の意味という記事をご覧ください。
はい、
という感じで、
まあ、
そういうと
森さんがねここまで喋れるようになるということで、
あそうなんですよ、
みんな意味があるということが証明されたんじゃないでしょうか
ありがたい、めちゃくちゃわかりやすかったです。
はい、
でですね、緩やかに、ギアチェンジが、始まるのかなっていう感じなんですが、
うん、
スタートアップへ何かすぐ影響することもなさそうだなとは思ってるんですけど、
はい、
まあこれ緩やかに、まあ、チェンジが行われていくとどういうことがなんか考えられそうですか、スタートアップへの影響。
まあだからこのなんだろうな水準であれば、例えば、まあ、スタートアップもだし、まあ、一般の方であると例えば住宅ローンある人とかいると思いますけども、
ね、変動金利ね
変動金利ね、まああんまり大きな影響なさそうですね。
ね
まあ、まあ最初のリアクションですと、まあ、ただ、まあ、こうやってね、この先どうなるかっていうのは分からないから、もうちょっとこの利上げっていうのがまだまだ進行していって、もう少しその幅が大きくなるよっていうことになれば、まあ、いろいろ影響出てくる可能性は当然出てきますよね。
うんうんうん、
一番分かりやすいのはベンチャーデッドとかって、うん、なんか当然
さ。ダイレクトに貸し出し金利ですもんね。
そう、割に合わない。まあ、正直、これは俺も思うけれども、今、スタートアップに対する貸し付けとかもさ、多分デッドプロバイダーとしてはあんまり割に合わないと思うんですよね。
あ、言ってる意味わかります。
うん。いや、だってさ、未上場でね、こんな対象の会社だったら、なんか金利 15% ぐらい取りたいよぐらいの気持ちになるのって、僕はこれ全然当然でさ、なんか、スタートアップの人たちが高いとか言ってるの、なんか、何を見て言ってるんだって思ったりするわけですよ。うん。まあまあ、そうなんだけれども、まあ、ただでさ今での段階ですら、いや、相当デッド側はやりづらいなと思いながらやってる中において、本当にね、これ、まあ、金利が上がるということになると、まあ、そういう貸し付け文脈、デッド文脈での資金供給っていうのはとどまる、ちょっとね、影響を受けますよね。うんうんうん、あと、まあ、やっぱり VC に対する LP 出資っていうのも、割と影響を受けるだろうなというふうには思っていて、
うんうん、
なんかね、それなりに、なんか安全資産でそれなりにリターン得られるんだったら、
うんうん、
そんなになんかリスク取りに行く必要ないんじゃないの、まあ、リスク取るにしても、うんうん、まあこんなになんか配分多くなくてもいいよねみたいな、そういった議論って当然出てくると思うんですよね。
うんうんうん、
まあそういったこともあって、VC に対する LP の資金供給っていうのが、まあ一定ちょっと落ち着いてくると。まあこれ実際今 US で起こったことだと思いますけども。
うん、先行して起きてもあるよね。
うん。で、そうなると、当然ながら、VC からスタートアップに対する資金供給っていうのが連鎖的に滞り、
うんうん、
まあ去年とか一昨年とかね、スタートアップ冬の時代って言ってたけど、もうそれどころじゃない多分厳冬期が来ますよっていうことが起こり得るでしょうね。まあちょっと今ホラーストーリーで、まあ極端に触れた時の話をしてますけど、
そういうことです
ね。いや、まあそこまでいかないんじゃないのという考えもあると思うし、僕はそこはね、ストラテジストじゃないから、予想できないですけど、まあまあそこまでいかないんじゃないかなとは思いますが、まあ可能性としてはありますよね。
まあね、大きい流れなんで、まあちょっとうまくこう様子見ながらそこにこう乗れるようにしていくしかないっていう感じなのかなと思ってまして、
はい、
まあなんか、まあ、こういうことが起きているっていうことをまず知るってことがまずは重要だと思うので、
はい、
まずね、どんな中身が起きているのかは皆さん調べてみてください。
はい、
この番組はスタートアップ情報プラットフォームイニシャルの提供でお送りいたします。イニシャルの法人有料会員は、毎月丸の内オフィスで150名程度の交流会に参加できます。オンラインコミュニティもありますので、ご興味ある方はイニシャルまでお問い合わせください。ということで本日のテーマに移ってまいります。本日はですね、続きです。もはや結構前になってしまってるんですが、ね、けれども2月15日に Hey! イニシャル主催のスタートアップ資金調達動向解説セミナーがございました。約2000名以上の方々にお申し込みをいただきありがとうございました。前回前々回そのセミナーの中で直接ご回答できなかったご質問を、に回答するということをやってきておりました。本日残り2問を、完答していこうと思っております。
答えよう。
はい、1つ目、
はい、
国内 VC 業界が見ているスタートアップの中長期、まあ、5年前後ぐらいの展望があればご意見いただきたいです。
わ、うん、かんないよそんな先のこと。まあね、一つ言われるのは、だってさ、5カ年計画で10兆円でしたっけ？
そうです。
ね。
2027年度、ゴール。
けどさ、これ、誰がどう10兆円流すんでしょうね。
誰か。
これはなんか、その、目標はいいんだけど、その手段のさ、計画が僕はちょっとよくわかんなくて。
うんうん。
まだによく分かっていないので、本当か予感がありますが、まあ、一応そういうふうにおっしゃってるのでね、
はい。
何かしら施策は打たれるのじゃないかなっていうことを是とした場合、すごいたくさんのお金が流れ込むことになりますよね、と。
うんうんうん。
まあ、お金はどこからやりくりするのでしょう。本当かどうか知らないけど。
海外かな。
いやいや。まあね、あくまで目標数値ですからね。
はいはいはい。
だそれを踏まえた上で、なんか受け皿作っていきましょうみたいな話ですけれども、じゃあスタートアップってそんな一気に増えんのかよみたいな話もあるし、はい、あとまあよく言ってるの、まあ話として確かに、そういう意味で言うと、僕がよく VC の人なんかと話をして聞いたりとかね、この制作前の人たちと話をしていて、よく聞くのは、まあはっきり言ってこの、今から5カ年計画って言って、今からゼロから立ち上げた会社が、なんか、なんだろうな、ユニコーンになることってないじゃないですか。
メルカリぐらいですね。
3年だってさ、5カ年ってもう2年過ぎてるわけでしょ。
うん、
3年かけてさ1000億とかってないじゃない、そんなの。メルカリですらなかったんじゃないかな。
いや、メルカリはね、いったんすよね。
3年で1000億いったんだ。
いたいた、うん、
すごいね。
で5年で7000億ですよね、初年。
なるほど、なるほど。
すごい。
なかなかないと思うんだけど。
なかなかないです、それ以外はないですね、
うんうん、なので今ある会社をどうやって伸ばしていくかだみたいな、でエコ引きして今の会社にわーっと注ぎ込むみたいな、そういった議論はのがいいんじゃないかっていう議論は聞いたりしますよね。
うん、まあ現実的ですよね。
ユニコーンじゃなくてデカコーンを作りますと、
うん、
うん、いう、まあそれのことの良し悪し是非っていうのはあろうかと思いますが、まあそういった議論はまあ耳にすることありますと、
うんうん、
あとこれもよく言う話ですけど、なんかそんだけね、お金注ぎ込まれたところで、IPO の受け皿ないじゃん、みたいな。だって年間100社ぐらいしか日本でね、それは非スタートアップも含めて上場できないわけで、
うんうんうんうん、
監査法人のキャパの問題もあり、
うんうんうんうん、
上場できないじゃん、と。なったときに、じゃあ、その受け皿どうなるのみたいな話ってのがあって、
誰かが買ってくれる。
M&A ね。やっ
ぱり基本が。
話はあるよね。まあ M&A を増やしていかなきゃいけない、どう考えても。
うん。
たださ、10兆円分の会社買いますかみたいな。
誰かが。
誰が、しかもさ、10兆円ってことはさ、大流上 100% なわけなくってさ、バリューで言うと多分30兆円、40兆円ぐらいになってるわけよ。
ガーファム。
これは誰が買うんですかみたいな。
はい。
わろとるわ。だからね、どうするんでしょうね。
どうにか、どうにか頑張る。
まあ、なあ、これちょっと真剣に考えなきゃいけないんだけどね。うん、なんかまあ多分にさ、まあこれ、会社も同じですけど、オポチュニスティックな話っていうのと、なんかそういう奥なマクロトレンドみたいな話って両方あるよな。
うんうんうん、
まあ、まずもって、その10兆円の注入っていうのは本当かどうかもわからないし、本当なのっていう、まあ、本当だと信じたいですが、じゃあその上でそれがどうエグジットしていくんだっていう時に、まあ、相当な取捨選択を起こるよねと。すごい、スーパーハイボラリタリティを促進することになるよねっていう気はして、しますよね。で、それをちょっと補完するために MA の役割を増やしていかなきゃいけないと思うんだけど、誰が買うんだっけみたいな。売り手はいても買い手いないと M&A って成立しませんからね。ってことがあるし。まあ、なかなか論点は多いですよね。
論点多いですね。わかりました。では、次の質問いっていいですか？
お願いします。
最後です。ちょっと今の質問にかかるとこもあるなと思って聞いてたんですけど、政府の動向について、海外投資家の誘致についてもぜひご見解をお伺いしたいです。
あ、もう、シンプルに。
はい。
海外投資家の誘致っていうのは、海外の VC が日本のスタートアップに投資をするという文脈ですか？
だと思います。あと LP もあるんじゃないかな。
ああ、LP とね。
両方です。多分、その辺は指定はありません。
なるほど。まず、海外の VC が日本のスタートアップに投資をするかどうかっていうことで言うと、どうでしょうね。まあ、当面結構厳しいんじゃないかなと思いますけどね。当面っていうのは、まあ2、3年ぐらいの時間軸ですけど、それ以降は知らんけれども、ただ、まあ少なくともやっぱり US 本国でなかなか資金調達できないからって言って、今僕らみたいな VC にも海外からいっぱい連絡来るわけで、それ考えると海外の VC が日本にワーッとっていうのは、なんか結構大きな、本当に大きな何か出来事の変化がない限り厳しいんじゃないかなと。で、それはなぜかというと、そもそもお金が急激に引き締まっているからで、あり。まあ、プラス要素としてはね、やっぱり中国はもうやっぱり投資できないからね。だからまあ、そういった昔中国に振り向けられたお金がアジアで一定程度日本に振り向けられるっていうのはあると思いますよ。
まあ、見られる頻度多くなりますよね。
ですね。だからまあ、そういう意味で言うと、まあ、それは帳消し、打ち消し合ってプラスになるっていうのはあるかもしれませんね。なんかすごい急激に増えるっていうのは、ちょっと考えづらいかなと。
なるほど。
だからもしもね、本気で海外のお金にアプローチしたいんだ、そうじゃないとダメなんだっていうんだったら、なんかもう海外でやったらいいじゃないですかっていう。
直接ね。
本当に。で、実際そういう人たちいっぱいいるし、日本
増えて
人
ま
です も
よ
ね。
ね。
日本だとスタートアップだとね、なんかその大したお金が調達できないっていうふうに言うんだったら、それはじゃあやったらいいじゃないですか。シリコンバレーでっていうだけの話で。実際やってる日本人いっぱいいますから。まあ、やればいいんじゃないですかっていうことになりますね。
なんかでもそれって日本のあれにはなんないですよね。
いや、そうなのよ。なんかさ、これなんか難しいのは、それこそ森さんもね、よくやりとりすると思いますけど、なんだろうな、官庁系の人とかと話をしてると、海外に出るスタートアップをとか言うんですけど、ね、まあ、すごいわかりますよ、意図は。だけど、僕はじゃあ、マクロの視点としてはとてもよくわかるよね。ミクロの視点立って、それを本気でやろうとしたらどうするかっていうと、そもそも日本に会社作りませんよね。なんかさ、そのなんかね、そういう、なんか海外人材の獲得が大事でとか、英語が喋れてとか、それ海外のビジネス経験がとかさ、そんなチーム作れるんだったら最初からデラウェア投機にしちゃえばいいし。
出た出るわめや。
まあ、あるいはね、そっちの方が、なんかいろいろ融通きくことあるんじゃないですかと。海外の資金へのアクセスをっていうんだったら、デラウェアでやればいいじゃないですかっていう。で、これも、さっきも言った通り、実際やってる会社ありますよ。以前僕の、ボイシーの方に出ていただいたことありますけれども、テラワットテクノロジーっていう、これ東京ファウンダーズファンドの投資先ですけどね。なんですけど、ここはもう完全に、オペレーションは日本だけど、まあ、なんだろう、会社のヘッドクォーターは、登記はデラウェアにしてしまって、まあ、言うなれば日本が下請け的な作ってます。お金はアメリカで集めますっていう。で、まあ、コスラベンチャーズとか、パビリオンキャピタルとか、まあ、これ開示情報だからいいと思いますけど、が集めてますよね。だからやればいいじゃんっていう。
まあ、やり方はあるからってことですもんね。
そう。ただ、これが、 じゃあ、まあ、マクロの視点で見たときに、日本のスタートアップ、これで成功しましたっていうふうに言えるのかどうなのかっていうと、うーんですよね。っていうのは悩ましいなと。なんか似てるような話でね、よく、もう最近とうとう、前回のこのイニシャルのウェビナーから取り上げなくなっちゃいましたけど、日本の各地域でどこ、何県が集めてるかみたいなやつあるじゃないですか。
本当です。はい。
イニシャルのレポートで毎回あるじゃないですか。
はい。
ここももうあれもうやんなくていいと思うんですけど、イニシャルのレポートでやっとくのはいいんだけど、ウェビナーで取り扱う類の話じゃないなというふうに思うんですが、まあ、あれをもってね、その、なんだろうな、その、各地方はなかなか資金調達ができないから、地方にもっとそういった拠点があってしかるべきだみたいな話って議論ってあって、
はいはい。
わかるんですけれども、で、別にそれなんか別に反対するっていうことじゃないんだけれども、ただこれ、ミクロの視点で立ったときね、自分が仮になんかあの東京以外のどっかそこから離れた地域の起業家だったとして、別に取りに来ればいいじゃんって思うわけですよ、東京に。
うんうんうん、言ってる意味わかります。
日本のスタートアップが、東京のスタートアップがそれこそシリコンバレー行って資金調達するって、そもそもこれ法人も全然違うし、法人形態も全然違うし、相当難易度高いというか、まあかなり無理ゲーに近いものあると思うんですけど、
うんうんうん、
全然そんなことないですよ、別に日本のあの各地域のね、来ればいいじゃんっていう。別に日帰りで来れるでしょ。
日帰りで来れますね、大体。
まあわかんない。よっぽどね、ちょっとそういう交通不便なところだと一泊かもしれませんけど、別に
ずっ
と。
交通費かかりますけどね。
別にね、僕らなんて東京都内のスタートアップでも最初はズームでみんなミーティングしてるわけで、
うんうん、
そういう便利なものがあるんだから、やればいいじゃんと、
うんうん、
いうふうに思うわけで、僕は結構これマクロの視点で見たときも、
うん、
各地域で、ね、その各地方自治体がね、なんか、各地方自治体の視点で各地域にそういった、なんか、投資家を誘致したいとか、そういうのはなんか意味わかるんですけれども、
うんうんうん、
日本全体マクロで見たときに、それを進めることがどれだけ意味あるかっていうと、あんまないと思っていて、
うん。
うん。いや、東京に集めに来ればいいじゃんっていう。
うんうんうん。
だってアメリカだってね、別にさ、まあ、ニューヨーク、わざわざニューヨークは、それ金融の都市として、集積してるわけで、そこにわーっと行くわけじゃないですか。なんか別に分散する必要ってなくないですかっていう。
ないですね。
ひょっとしたらね、本当のドシードのシードマネーっていうのはね、地域にあってとか。
ああ、でもそれはそうですね。あ、確かにそれはそうですね。うんうん。
まあけど、それさ、なんか各地方の豪族の人とかいっぱいいるわけでさ。あと、なんだろうな、その、なんだろうな、今東京に集積してるっていうのであれば、東京の VC の人とかね、そういった人たちが、まあ出張的に行って、なんか出張、授業じゃないけれども、
うんうん、
こういった、なんだろうな、そういった知識移転を図るみたいな活動。だけど、そういうのって各地域でやってるとこあるじゃないですか。
うんうん、
愛知だってそうだし、福岡だってそうだし、うん。で、それで一定成果出てきてると思うので、
うん、
なんか、ね、わざわざそこになんか VC ないのが問題だっていうのは、なんか僕はそれは論点のすり替えだと思いますし、
うん、
ちょっと厳しいことを言うと、僕も元起業家だから、起業家としてそれ自分の地域にないからっていうのは、それはもうただの言い訳ですよね。
うん。
うん、だって日本だよ、所詮。
近いからね。
ダメって言ってたら、何もできないよ、多分。
グローバルに行けないよね。
できるわけないじゃないですか、そんなマインドセット。
うんうんうん。
それは僕はただの言い訳だと思います。
うんうんうん。わかりました。ということで。
あ、あと LP の話しなかったな。
そうだ、そうだ、してない。大丈夫ですか？じゃあ一回閉めちゃいますよ。
はい。
ということで、直接拾えてないご質問すべてに、回答ができました。ありがとうございました。
できたのか。
はい。
またいいですね。こうやってフォローアップの仕組みがあると。
はい。また夏頃に、また同じことをすると思いますので、皆さんぜひ質問を寄せください。
はい。
ということで、本日は以上となります。ごきげんよう。
ごきげんよう。